2006年チョイズレアンテナ、2009年なんとか実験室、2011年粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、2012年粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、プロジェクトワンサイズ立ち上げからの7年間、粕谷浩二、中澤雅人も平井雅之の成長記録を残しました。プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブス、今も聞こえるあの日の僕らの笑い声。
粕谷浩二です。
平井雅之です。
何いやーもう気になるけど、
うん、
どうした寒いねって話。
ああ、そうそう。で、何
いや、寒いねって話でいいんだけど、なかなかね、あったかくならなくて、うん、あったかくなってほしいよね、そろそろね。
うん、
そろそろあったかくなってほしいよっていうさ、その欲望、まあ、果てしないんだけどさ、うん、
寒くて鼻もげるよね。
鼻もげないけど、鼻はもげないね。鼻は冷たいけど、
うん、
そんなに鼻もげそれどういうこと？平井さんは、俺鼻が高いからもげそうになるわっていう、そういうやつ。
そういうやつ。
まあそうね、うん、まあ、鼻ももげたくない、もげないでほしいわっていうさ、そうね、そういう欲望を果てしないんだけどさ、うん、欲について結構考えててね、最近。
欲。
うん。欲についてよく考えてるんですよ。
うん、欲についてよく考えるね。
で、うん、まあ物品でもいいんだけどね、
うん、
なんか何が欲しいかなって考えるのよく、
うん、
まあ、少しお金に余裕があったりすると、
うん、
このお金使えるな、よしってこう確定したりするんじゃん、
うん、
何が欲しいかな今ってこう考えるじゃん、
うん、
でもこれが、余裕があるときは何が必要かなじゃなくて何が欲しいかなって考えるじゃん。
ん？
余裕がない時って、まあ、言ったら余裕がないので、
うん、
まあ、優先順位がかなりシビアになるよね。何が必要か、必要なものをまず手に入れないと。
そうね。
必要なものにお金を使わないと、
うん、
でも余裕がある時は何が欲しいかなと、
うん、
実際なくても今なんとかなってんだから、
うんうん、
なくてもいいんだよ、
うん、
だけどなんか欲しいものはいくつかあるよ、
うん、
で必要なものって言ったら必要なものはまあ今手元にあるから一応、
うん、
今この毎日をこの状態で暮らしてるからまあいいんだけども、
うん、
なんかこうオプションプラスワンするんだったら何が欲しいかなって考えるよね、
うん、
で僕はね、
うん、
最近この 3,4,5 年以上前と今の僕で変わったことが、机の上をなるべくなしにしたいっていう感じに最近なってきたのね。
ごちゃっとしてるんじゃなくてシンプル
に。まあまあ、そうそう。でごちゃっとしてるのは前から好きじゃなかったから、
うん、
今まで何年か前までの僕は、
うん、
机の上に、まあ、ちっちゃい棚なりこうパソコンを置く用の棚なりを置いて、
うん、
机の上をこうカスタマイズ整理整頓していくっていうのにハマってたわけ。
うん、
だけど最近の僕は机の上に物がなくなったら嬉しいんじゃないかなって思って。
なぜかたこ。
嬉しいんじゃないかなって思って。
うん、
で最近キャビネットをね。キャビネットをポチったんです。
ほう。
まだ届いてないんだけど、
うん、
キャビネットなんてなくてよかったの今まで、
うん、
そのだってこの僕の暮らしてる部屋の中で必要なものを必要なところにレイアウトしてて、
うん、
で、まあまあそれで住んでたから、
うん、ちょっと待って、
え
キャビネットってどんなだっけ。
キャビネットだよ。
キャビネットってどんな形だっけ。
まあ形はね、形は大体四角い。
台だっけ、あれ？
台でもある。
台でもある。
台でも
あるし。
台でもあるよ。引き出し台。
あ、引き出し。
大体引き出し。
あ、
でも引き出しじゃない棚もキャビネットはキャビネットだから。
ああ、そうか。
ちょっとね。
そこら辺ちょっとあやふやだったから。
大体四角い。
ああ、四角い。
で、物が入る。
ああ、物も置けたりする。
物が入る。
ああ、入る。
で、多分、定義的には、机の下にあるものなの、多分。
ああ、ああ。
机から出して壁にくっつけて、うん、物を入れたら棚じゃん。
そうね、う
ん、まあ、棚じゃん、ね、引き出し、うん、棚じゃん、
うん、
だけど多分デスクの横だったりデスクの下に入れて、
はいはい、
置く収納ものがキャビネットと呼ばれるんじゃないかな。
お
で、そのキャビネットを、
うん、
キャビネットなんて会社員だった時は会社にあったけど、
うん、
自室には置いたことないよ。
まあなかなかね、
持ったことない自室には。そのね、デスクの下に、うん、あ、例えばデスクトップパソコンの本体とか、
はいはい、
あとはまあなんか箱なんか何かしらを入れた箱とかをデスクの下に突っ込んで置いたことあるけど、
うん、
キャビネットは持ったことがない。
うん、
いらねえし。
まあ確かにね、
うん、なくてもだ、そのキャビネットいらないよ、だって棚があるんだから、
うん、
本棚だったり、まあそのね、衣類ケースだったり、うん、もう棚的なものがいっぱいあるからそっちに物を入れてるから、
まあね、こと足りってる、
別にいい、ね、収納物はそっちに入れてるからいいんだけど、
うん、
ちょっとキャビネットが欲しいなと思って買ったという話だった。
あ、そうだ。
買ったんだよって話、うん、で今はまだ届いてないけど、うん、多分次回収録の時には届いてるから、うん、でもね、その、まあ、それを考えると、
うん、
デスク上以外に置けないものってのもいくつかあって、
うん、
で結局超フラットにはならないんだよね。超フラットにならないことはもう今のまだキャビネットを使ってない段階で、まあ、まあ、あのもう計算はできたの、
う
ん、
あ、そう
だけど、
うん、
デスクの上になくていいものを、でもその棚の方に入れて取り出しづらいのは自分的に、ああ、なんかワンクッションみたいになるわけ、
うんうん、
だけどデスクの下のもうデスクに使う、デスクに出すようにしまってあるみたいなのキャビネットが欲しいなと思って、
あ、まあ、手元近くにっていうこと
か、買ったんです、
うん、
でそれをね、まあ、あの次回収録の頃には多分届いてるから、
うん、
このデスク上が、
うん、
だいたいまあまあ今デスク上見たところで、何がしまわれるのかちょっと
結構いろいろあるよね。
そうで、まあそれも、うん、まあね、この、うん、使うために出してあるけど、
うん、
使えてねえなって思って置いてあるものもあるし、
うん、
まあね、そのレイアウト上僕の機能性的にデスク上にあってほしいものがデスク上にあるまんまだったりするから、
うん、
これをどのように片付けて僕の理想の景色、デスクの上のマイワールドを作りたいなって思ってね、
うん、
で、まあもうすぐ春ですから、
そうですね、
ね、
うん、
なんかね、何かが起こった時に、
うん、何が起こる何か、
何か、うん、いざという時に、
うん、
あの綺麗な机の上、お、何かって何何か分かんないんだよ。
分かんないね。
分かんないよ、うん、あってこれがあるって分かってたら、
うん、
それはさ、なんか別になんかなんか出来事、意外な出来事じゃない、
ね、う
ん、ないと思ってることがあるから意外なわけで、何か いざっていう時はそういうことだよ、
うん、
ないかもしれないけど、
ないかもしれない、あるかもしれない、
何かがね、うん、何かがあったらっていう話、ね、うん、でキャビネットを使ってね、うん、次回収録までには綺麗にしておくんで、うん、まあ、今このまんまの状態でお送りしてまいります、はい、それでは今回も参りましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、趣味整理整頓アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、趣味あんこ食べに行く平井正幸です。
あ、もうそれだけ、もうそれだけでナンバーワンだよね毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい、
今日はね、
うん、
何の話していこうかね。
ああそう、先日ね、
うん、
いや、男子フィギュアシングル、
うん、
見たんだけどすごかったね。
あ、大体の収録日の推算ができるね。
あまあ先日と言っておりますけど、うん、まあね、やっぱね、 羽生選手と宇野選手がワンツーフィニッシュっていうか、うん、金銀フィニッシュ、
金銀はすごいよね。
いやあそこからこう持ってくるって、いや
あそこから持ってくる、
あいやまあね、まあ見た、まあ見てくださいよ、うん、詳しくは、
ちょっとい
やでもすごかったんだって本当に。いやでね、もういやこれをこのプレッシャーとかいろいろ感じてる、まあ多少なりともあったと思うんだけど、うん、でもそれを乗り越えて金銀取って、でも宇野選手に関してはちょっとなんかあれってなんか銀メダルを取った後の表情を見ると、うん、あれ僕銀みたいな、うん、すごいなんかあどけない表情で、あそれもまた面白かったんだけど、
うん、
いやーすごいなって思って、他の選手もね、いや見ててね、
うん、
素晴らしかったんですよ、
うん、
でもその中で群を抜いてもう羽生選手がね、
うん、
もう鳥肌もんの演技をね、
うん、
見せつけても
う、うん、
バーンと点数もだいぶ引き離して金ですよ、
うん、
いやーすごかったな、
まあ、僕ほら、
うん、
フィギュアとか、
うん、
何年にもわたってさいろんな選手をチェックしてさ、
うん、
結構自分なりに調べたりとかさ、
うん、
してないじゃない、
うん、
だからまあまあそのあの舞台に立ってる人全部すげえなって思うけど
ね、うん、いやそれはね、それはオリンピックの舞台に立てるっていうだけでもすごいよ、
うん、
でもその中で
金だってその国の一番、ね、その国の一番の人たちが集まってその世界の一番を決めるからね、
う
ん、
そう、
うん、
いやーやっぱいいもん見れたなって思って、
うん、
うん、そうそうそう、それでなんか最近まあここ数ヶ月で自分の中で金銀銅なんか決めたらなんだろうなって
思
って
、おふと思ったねそれは、
なんかなんだろうなって思ったんですよ、
うん、スタートラインが砂丘並みに足元わかんないんだけど、
あそう、いやなんか
僕の中で金銀銅どういうことどういうこと、
なんかやっぱりその男子フィギュアの、
うん、
まあ、様子を見て、あめっちゃあこれ感動するな、感動したなって思って、自分の中で感動したことってなんだろうって思って、
もう感動の金銀銅ってこと、
そう、
あ感動ね、うん、うん、
なんだろうなって、まあ、それこそ、まあ、男子フィギュアシングルの、まあ、様子は確かにそうなんだけど、それ以外に何かあったかなってちょっと振り返ってみたんですよ、
うん
うん、ちょっと銅メダルから発表してっていい、
お急に表彰式なわけだね、
そう、
おう
銅メダル
平井世界3、うん、平井世界ナンバー3だね、
平リンピック、平リンピック銅メダルは
不覚だな、笑っちゃった、
自分の部屋を片付けたら意外と広かったこと、
ちっちゃ
い、いや本当に、いやこれがもう普通にね、生活してて、ああ普通に自分の部屋だなって思うわけじゃないですか。で、あもうしばらく片してなかったからね、ちょっと荒れ放題だったわけですよ。
荒れ放題
がね、服とかね、あの荷物とかがいろいろ散らば
ってて、荷物とか服とか荷物とかがね、
散らばってて、ああちょっと久々に時間できたから片そうって思って、片したら、
うん
うん、お意外と広いって思って、
おお。
部屋？お前部屋だったのかっていうぐらいちょっと広くて感動して、
そんな変貌を遂げたの、
そうそうそうそう、
それはさいいよ、いいこと、すげえいいことだなって思うけど、うん、その意外と広い部屋を狭く見せてたぐらいだった状況っていうのがすげえ気になっちゃうけどね、うん、
まあ、
どんだけな状況だったんだよっていう
それはまた置いといこう、
そう、
ね、それがね銅メダルです、
そのぐらいの規模からいくわけだね、うん、分かったよ、銅メダルはそうでした、お部屋、お部屋でしたね、
部屋綺麗になって形した、いやで銀メダルがドルルルルルデン、ファルコンヘビーのこの間の話してた、
うん、
あのブースター2機が同時着陸、
うん、
回収、うん、です。
銀と銅の差の広さね。
自分の部屋から宇宙へ。それぐらいの。いやでもそのいや前
感動は聞いたからね一回。そうね、うん、大興奮度合いは分かった
ですけど、まあ結構なものでしたね。うん、いややっぱり、
うん、感動したんだね。うんうん、
未来がいよいよ実現がね、
ああ
できてきたね、
ああ
すごいね、
ああ、うん、銀メダルは分かりましたよ、うん、でもこの高低差の中、
うん、
そんな平井の競技平井の金メダルとは何なのかが、
はい、ヒラリンピック、ね、金メダルはダルルルこの間ね、
導入を小話にするのやめて。
あ、ダメ？
いや、いいよいいよ、分かった。これまでのエピソードがね、いっぱいあるんだろうね、多分ね。
この間ね、ちょっと、とある企業さんの VP の、はいはい、撮影のエキストラに行ってきたんですよ。
はいはい、
で、まあ、最初はね、全然、セリフとかなくて、
うん、
話すことも何もないっていう状況だって、うん、なんか、ちょっと、まあ、隅っこに映るぐらいの感じだったんだけど、
うん、
それが急になんか企業 あの入社の面接の面接官が足りないって言われて、
ああその映像の中 で
そうそうそう、
ああ
でちょっと面接官役をやってくださいと、
ああ
分かりました、でちょっと平井さん何か好きなこと趣味はないですかって聞かれて、
うん、
あんこ食べるの好きです。
そうだね、
うんうん、あじゃあそれでいきましょう、え、うん、あそのあんこの話をしてくださいって言われて、
うんうん、
あはいって、うん、あの面接のシーンで、
うん、
あのなんか普通にこう面接してあこれあの質疑応答してるっていう想定の、
うん、
あの面接じゃなくて、
うん、
なんか、うん、あの普通に面接受けに行ったら、うん、面接官の人がなんか世間話をずっと延々続けて、あのそれで終わるっていうシーンだったのね。
あ
そのシーンで延々あんこの話を喋るっていう、
あ,
あこれでいいんですかって言った、もうめっちゃ良かったですって、
うん、
その撮影の監督さんも言ってくださって、
うん、
いや自分の中ではそれが金メダルです。
はぁなんでさ、
え、何
な自分、
え、
自分
ってこと、あ自分
そういうこと、うん、そう、平井オリンピックっていうのは、
そう、
部屋を片付けた自分がどうで、
うん、
ファルコンヘビーを見てた自分が銀で、
うん、
でそのシチュエーションであんこキャラクターとして、
うん、
あんこ面接官を演じきった自分が金ってこと、
うん、
自分なんだ、
ヒラリンピックで、
あそう、
うん、
あそう、
そうそうそう、
自分にあげたいメダルだったんだね。そうそうそう、あそう、うん、そう、意外な展開でしたね。まあまあ本当に予想だにしなかった、こんな展開だとは。
でしょ、
まさかの金メダルでした。それはね、あの、うん、ヒラリンピック、この冬季、うん、2018冬季ヒラリンピックで、うん、その惜しくも表彰台から漏れた時点とかはいるの、うん、あるの、
ね、時点から漏れたのはね、
時点から漏れたじゃない
か、時点から漏れたのは落選か、なんだろう、あ
惜しくも、
うん、
メダルを逃した平井は、
ダダダダダダダダダン、寒くて鼻がもげそうになる。
いやそれはさ、もうダメだ、めちゃくちゃだ、こんな、なんだ、めちゃくちゃだな。
以上冬季ヒラリンピックでした。
まあなんかちょっとあったのかなかったのか、
うん、
盛り上がったのか盛り上がらなかったのか、
うん、
とても
全自分が
幻のようなヒラリンピックでしたね、うん、ねえ、ちょっとこのヒラリンピック次回は期待せずに待ちたいと思いますけどね、うん、
まあ、2年後かな、 夏季夏季オリンピック
ないと思います。そんな気分、いやいや、だから2年後、うん、2年後はもうさ、うん、2年後はだから出演作の中でどれが一番思い入れがあるかとかのヒラリンピックにしておいてくださいよ。
う、ね、うん、
びっくりした。心臓止まるかと思ったよマジで。あ、
うん、
あ、マジ予想だにできないことだった。本当に、
いや見事閉幕、
びっくり見事かなり大怪我をした終わり方だった気がするよね。みんなずったぼろになりながらなんとかかんとか終わらせておきましょうみたいな感じだったよね、うん、あ、そうですか。
そうです、
ね、よかったね、
うん、
でも部屋の片付けはいいよ。僕も部屋の片付け大好きだから、
うん、そうね、キャビネット来るしね。
キャビネットだね、うん、そう、やっぱね、キャビネット、キャビネットを使うようなことしてたことある？
平
井さんって会社員はないじゃん。
会社員はないね、うん、
キャビネットね、
うん、
キャビネットは、
うん、
あ、その僕もね、その、うん、会社員をやってた頃、
うん、
キャビネット最初はだからさ、
うん、
ステータスだったわけよ。
え、
入った頃の、
うん、
まあ、バイトだった時は、
うん、
基本的にそんな書類なんか僕のところに集まるものなんかなくて、基本パソコン上でのやり取りだし、
うん、
で、まあ、メモノートとかはいろいろあったけど、
うん、
そんなにたくさんないから、
うん、
まあ、机の上にこう書類立てあるじゃん、
うん、
書類立てとかにこう立ててて、
うん、
こう間に合ってるわけです、
うん、
でその、まあ、チームのリーダーとかのところにはいろんな書類があるから、
うん、
リーダーのところにはキャビネットがあったわけです
。お
ー、で、ああすげえなと思って、
うん、
でいつしかね、あの仕事を重ねていって、僕が持ってなきゃいけない書類とかもまあ増えてきて、
うん、
でそのちょ、いろいろ大事だから、
うん、
キャビネット必要とかって言われて、うん、あ、まあ、いりますね正直っつって、もう机の上が書類立てに積まれた書類みたいになってくるから
二段重ねみたいな、
そろそろ書類ね、うん、キャビネットとか必要ですねっつって、うん、あ、そうっつってキャビネット手にしてさせてもらった時に、あ、やった、キャビネットだと、
うん、
僕のキャビネットだと、うん、で、まあ、書類したその机の上が一回こうキャビネットの中にゾーンって入るわけ、
はい、
ゾーンって入って片付いて、やったっつって、
うん、
でもまあね、結局そのなんだろうね、
うん、
仕事で使ってるキャビネットなんて別に楽しいもんじゃないってさ、
書類が
僕はだから根が真面目すぎるんだろうね、
うん、
あのね、ああこんな漫画やドラマみたいなこともあるんだって思ったけど、
ん、
僕がいた会社はすごく良かったけどね。
何、あの、
もうみんなワイワイさ、
うん、
ワイワイ仕事をしてるときとか、まあ、ピリピリ仕事をしてるときいろんなあるんだけど、
うん、
ワイワイ仕事をしてるときとかにお菓子食べるとかって、
うん、
って言われて、あ、まあ、僕普段はいらないって言うけど、うん、あ、何があるんですかっつったらガラガラってキャベツ開けてお菓子入ってるからあ、お菓子入れてんのっつって、あ、
素敵なキャビネット、
まあ、女性陣はみんな入れてるよっつって、うん、そんなまさかバカなそんなバカなっつって会社の女子社員って本当にそういうことあったりするんだっつって、あるねって、そんなキャビネットの楽しい使い方とか僕はしなかったからさ、
あ、
もうキャビネットの中はなるべくきっちりと、
うん、
取っとくべき書類、取っとくべきものを入れてあるとかね、
うん、
っていう感じでしたけどね、
うん、
でも
なんか新しくキャビネット来たら、うん、そこなんか一つ引き出しがいくつかあるんだっけ。
そうだね、僕が買ったのは3段あるね、
ああ、うん、3段中1段はなんか夢のキャビネットの引き出しにしたら、
あ、
なんか、うん、何入れる、こう
夢の
なんかこれが詰まってたら嬉しいとか、
これが詰まってたら
なんか
これじゃあね、うん、まあ、まず基準点を押さえておく、
うん、
第一選手は、
うん、
ファンのみんなからもらったお手紙かな。
おお、
うん、これ基準点だよね。
基準点ね、
まずこれ
平均点、うん、
これをベースに、
うん、
まあ芸術点で上回るか、
うん、
失敗して下回るかどれかしかないけど、う
ん、あと技術点
を加えて、うん、ね、どのようになるか分かりませんけど、そうそう、うん、夢のでしょ、
夢のね、
うん、これキャビネットにこんなのが入ってたら、
う
楽しいなでしょ、
あこれ入ってるっていう、
まあ、基準点は僕が出したけど、うんうん、この競技2人でやろうね、うん、だからまあ、うん、一緒に考え始めまずこうね、うん次の選手次の選手が誰かどっちの何かによるけどね、うん、これ入ってたら、うん、キャビネット、まあ、そう基準点ね、うん、基準点はそういう大切な思いの子を持った手紙とか ね、はいはいはい、そうね、そういうことが入りますよ、うん、まず入りますよ、はいはい、
うん、
で次に登場するのがね、
うん、
次に箱のネタとして振った後の出にくさね、うん、
まあ確かにね、
出にくさがあるよね、
なんだろうね、
うん
うん、まあ単純に僕はあんこが詰まってたらいいな、
ママのあんこ、ね、ママのあんこ、
あそうそうそう、あのガラッて開けたら、
ガラッて開けて
びっしり詰まってるあんこ、
もうスプーン片手にガラッと開けて、うん、そこから
ウェーイっつって
あんこをすくってね、
粒あんだ、あじゃあ粒あんとこしあんでハーフ
そうだね、仕切り板があるからね、そう
そうそう、真ん中はオブラあんです、
ガラガラガラっつってもちゃもちゃもちゃもちゃ、
あ幸せだなっつって
あ頭おかしいわ、頭おかしいわ、
もう芸術点、
まあ今暫定1位に飛び出しましたけどね、暫定1位に飛び出しましたよ、
熱い
これもうひねり出した感が半端ないよ、
うん、あと何選手、
うん、僕は今ね、うん、もう出ようか棄権しようか迷って
る、そんなそんな
もうそんなね、うん、もうあんこだけあんこだけでここまでのし上がってきた人とはねもう当たり合えないんじゃないかそんな、もうね、
うん、
まあ、言ったらね、うん、もう5回転いっちゃったの次元が違うんだけどみたいな
4回転以上に
そこまでいっちゃったの、うん、っていうね、うん、感じですけど、僕はね、うん、まあ、あのかな、やっぱ出ない方がいいかな、
あれそんな、
うん、出ない方がいい気がするな、
出ることに意味がある、
出といた方がいい、
うん、
出といや、じゃあね、
うん、
僕はまずあの朝比奈彩、荒木優子と朝比奈彩、荒木優子の写真集と高橋理恵の何かだね、
何か濁したね、
うん、うん、何かだね、
うん、でもまあ、うん、入ってたらテンション上がる、
もう、ね、多分その引き出しは開けたら閉じないだろう見ちゃう、
意味ない、意味ない、
見ちゃうけどね、
うん、
見ちゃうけど、う
ん、いやでも確かにね、なんか、
うん、
ガラッて開けて入ってたらテンション上がるのっていいよね、
うんうん、今ね、うん、今大体その3人ぐらいにはまあハマってる、ハマってる、顎痛いて
どういうこと、
まずまあこれはね、だからもう出ることに意義があるなと思って、まず頑張ったわけです、
最後です
な、もうできることならね、その、うん、金メダル級の背徳ってハイスコアを狙ってくる人は、うん、出るのを最後にしてほしかった ね、
ああ
ね、出にくいから、あと後の人はもうやる気そがれちゃうからね、
いやもうプレッシャーがね、うん、半端ないね、
うん
うん、
だってもうなんかもうどうしたらいいんだよ、そんな頭おかしい、そんな異次元級の人に出られたらもう何にもやる気なくなっちゃう
よ、うん、僕も次の選手がもう控えがない
でしょうね、もうもうしょうがないよ、
しょうがない、
しょうがない、
うん、
うやむやだはあ疲れたこんなもうね、一部屋の中でしか起こってないことだけを話してね何にもなりませんけどね、今回もそんな僕らのおしゃべりを世界に放ってお送りしました、
はい、
今回の三色丼、そろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は3月1日木曜日ですね、
うん、
もう3月か、
早いね、
はあ、以上今回のお相手も、
春ももうすぐそこ、春の季節は桜がすごい気になってます、楽しみ、平井正幸と、
春か、僕はねかつて何回か言ったことがある、 あったかくなったら楽しみなのはみんなの素肌だよ
あるね
うん、僕はそうだよ、うん、あのどっちも好きだけど、うん、やっぱ生足生肌の方が、うん、アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さん僕の負けだそれでは皆さんまた次回ワンのつく日は
ワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。